What's up, everyone? 皆さん、こんにちは。マークシャイトスペシャルエディション。現在、NTR4 月回、これ、KM も出演してるんですけど、なんと今日も KM を呼びまして、プレーオフのセカンドラウンド、ここをじっくり話していきたいと思います。生放送、ペリスコープの収録なので、ペリスコープの収録を皆さんに、ポッドキャストとして聞いていただくという形になります。よろしくお願いします。KM、よろしく。
What's up?
どうも。
What's up?
まずですね、軽く、ファーストラウンドのこの、答え合わせできるのかな、はい、まあとりあえずですね、ファーストラウンドのちょっとまあ軽く話していこうかなというふうに思うんですが、まずですね、ウエストからいきましょう。ゴールデンステート、ポートランド。
まあ、ちょっとこれ予想通りでしたね。
予想通りスイープ、
いやー、あ、でもそのヌルキッチ復帰してからはちょっと熱かった場面ありましたね、やっぱり。
おお、
ただ4戦がね、
そう、僕あの4戦解説してたんですけど、ちょっともう笑ったね、あれは。ちょっと
、うん、あれはね、ちょっと笑うしかない、いやー、正直ウォリアーズ強いですよ。
いや、なんかね、本当に強いよ。
なんか、何も文句言えない強さってずるいっすよね。
でもあの、ケーム結構さ、たくさんあのほらバスケ見てきたから分かると思うけど、あの凄さ分かるっしょ、見て。
いや、分かる。訳が分かる。いや、分からんすぎる。
強いとはこういうことですね。じゃあ次、サンアントニオ、メンフィス、どうでした？
これね、あの、僕が思ったよりやっぱもつれたなってのが、僕 4-1 でスパーズ予想だったんで、まあ、あの、一つちょっと余分についたなっていうのはあるんですけど、でもなんかシリーズの感じからしたら 4-3 いっておかしくない感じでしたね。
まあ互角な感じね。
マークさんはグリズリーズ予想でした。
そう、グリズリーズアプセットピックだったけど、で 2-2 でゲーム5に、ゲーム5でちょっとグリズリーズリードしてる時に、よしよし来た来たと思ったんだけど、結局そこはひっくり返されて、まあ、ゲーム6も我慢できなかったっていうところ、
今そうコメントでも来たけど、ガソルもう少しやってほしかったっていうのはちょっと分かりますね。
これはマルクの話ねっていうことね。
ああ、そうそうそう、マルクの方、ゲームウィナーはすごかったけど、多分そのグリズリーズがアドバンテージ取れるとしたら、そこのポジションが一番大きかったから、っていうのは強いでしょうね、みんな。
そうね。いや、コンリーはすごかったね。めちゃすごかった、ね。
コンリーはすごい。
あ
れ、だからあのシリーズのナンバー2ですよね。
おお。まあ、可愛の次ってことだね。
あ、そうそうそうそう。あのアンドロイドはちょっと別として。
いや、可愛い。ジョーダンだよね、マジで。本当、なんていうの、
いや、俺ジョーダン知らんけど、でも、あれジョーダンって言われたらすごくよくわかる。
そう、ただなんていうの、あの、なんていうの、こう変にこう派手じゃないから、プレーが。
それがまたね、いやらしいよね。
そう、それがまたスパーズっていう感じでムカつくって
、ね、ああ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
そうで、僕実はですね、これあの MVP 候補のチームがあります。例えば、まあ、カワイのスパーズ、ハーデンのロケッツ、OKC の、ウェストブルック、まあ、第4候補でレブロンとしたキャブスと考えた場合、まあ、一番サポーティングキャストやばいのはサンアントニオかもしれないと思ってる。
なんか選手の話、
そうそう、ネームバリューはもちろんサンアントニオが圧倒的に一番あるんだけど、まあ、パーカーは結構、まあ、頑張っ、まあ、プレーオフパーカーというかさ、
最後プレーオフパーカーやばかったね。
すごかったけど、
パーカーもダメだと思ったの。
まあ、これが継続できるとは正直思わないのと、そのまあちょっと周りがね、というふうにちょっと思うので、まあ、スパーズファンはすごい自分たちの選手たちを結構ね大好きだから、過信してる部分があるかなという、すごい思うんだけど、いや、それで河合がすごいっていう話なんだけどね、本当に。
いや、そうそうそう、いや、だから河合がいるから今のスパーズがあるんですよね。
うん、そうそうそうそう、
だ今 本当に2、3年前のスパーズと今のスパーズ全然違うじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。
それをそうさせてるのは河合の存在だから。
そう、
そうさせてる時点、うん、ポポにそうさせてる時点で河合はすごい。
そうだと思うね。そうそうそう、うん、まあ依存じゃないけど、まあ、いい意味での依存ね。
いい意味での依存。
そうそうそうそうそう、頼る頼るっていう感じは強いと思う。うん、
う
ん、
そう、
わかりました。ロケッツ OKC。
はい
はい、
どうでした、シリーズ通して。
ロケッツの圧倒的に強いと思ったんだけど、
うん、
なんかあの、なんていうの、今考えると、
うん、
OKC めんどくさいなと思った。あの、いい意味で。なんていうの、こう、
うん、
あの、食らいついてくるところが、向かってくるし、食らいついてくるし、リバウンド取ってくるから、
うん、
なんていうの、こっちが A ゲームじゃないと、簡単には勝たせてくれない感がすごいから、うん、下手したらすごい長引いてる可能性があった。これは、7試合とかに。うん。
うん、
なのにやっぱ 4-1 でロケッツが勝てたのはちょっと言い方あれだけどラッキーかなと思った。ラッキーというか
そうですね、
幸運だなと思ったね。
いや本当にサンダー強かった。
うん、強かったね。
だそう、あれが6位は信じられんっていうぐらいの強さ。
うん、困るよね本当に。
困る、うん、
そう、
そんな来られたらうーってなるもん。
そうそう、うん、であれはどうだった、ハックは、ロバソンのハックはどうだった。
いやあれだけでダントーに好調オブザイヤーある。
うん、そうだよね。
なんか、うん、いや来るか来るかって思いながら流してきてのそこで来るか。
そうだね、最後の最後っていうか一番大事なとこで、シリーズがほぼ決するとこだったもんね。第4戦だったからね、あれ。
ロバソンも多分来るか来るか、あ、来ない来るかみたいな感じだと思うよ。
うん、だよね。
そんな貯めるかって。
うん、
そこのなんか実はやっぱ頭いいんだなって思いましたね。
うん、
ダントに。
そうだね、まあ作詞だね、うん、そこはね。
そうそう
しかもアウェーでやるっていう、 OKC でやるっていうのがまたそこがすごいなと思ったね。
うん、
うん、やっぱあれのハックされることのやっぱメンタル的なやっぱダメージっていうのも計算に入れてる。ダントーニは本当に、まあ、ね、悪魔だと思ったね、あいつは本当に。
ダロボさん、あのシリーズで多分3本4本ぐらいしか決めてないと思うよね。
そんな24の3とかでしょ。
そうそうそうそうそうそう、
うん、21の3か。
これはね、うん、まあダントーニも頭良かったけど、ロバソンも決めなきゃねとは思うよね。
うん、
フリースロー決めないってありえない話だからね。そうそうそう、特にウイングの選手は。
そう、
うん、
うん、ちょっと厳しいね。 50% ぐらいは決めないってやっぱ厳しい ね、 ちょっと
ね、せめてね。
うん、
うん、
そう。あれ、ケイムさん飲んでます？
いや、飲んでないです。
あ、そうですか。はい、わかりました。はい、
仕事をしてきました。
あ、すみません。はい、クリッパーズジャズ
はいはいはい、
クリッパーズジャズ
やってましたね。うん、あれは、あ、でもあれもマークさんはクリッパーズ予想でしたね。
うん、7試合でクリッパーズだったんだけど、まあちょっとなんか意外に、
そう、あのなんか最後の崩れ方ね。
うん、まあちょっとグリフィンっていうのはちょっとあれだったね。意外っていうか、そこは予想してなかったから。
でもそれ言ったら最初のゴーベアもあるし。
うん、
そうだよね。まあちょっと、なんだろう、クリッパーズも毎年こうじゃないですか。
うん、
その今年もリードはしますよね、シリーズで。
そうだ、5年連続でしょ確か。リードして負けるのって5年連続
でしょ。そう多分、うん、5年か。
そう、
いやー、やっぱチームに根付いちゃうんですね、そうい
う
カルチャーは。
うん、まあなのか、まあただ単に運なのか分かんないけど、だからそれで6年目で勝てるかもしれないけど、なんかそういうふうには見えないよね
今のところ。でも6年待てる世界じゃないじゃないですか。
うん、そうだね。
うん、
そうもうキャリアが終わっちゃうっていうか。
そう、うん、
そう、6年前とかラシャード・ルイスが現役だった時代だから、ね、そんなバリバリやってた時だからさ。そ
ラシャード・ルイス今年ビッグスリー出るからね。
そう
もう過去よ。
うん、だからちょっとまあそこは考えないといけないなっていうところですね。
うんうん、
じゃあイースト18ボストンシカゴ、これは不思議なシリーズだったね。なんか
これね、これ僕スイープボストンスイープ予想だったんですけど、さすがにそんなうまくはいかなかったですね。
うん、
なんか 思ったほどカテナチオじゃなかったっていうのが、
ああそうだね、
うん、
うん、ディアーズあんま良くないよね、ま、
そうそうそうそうそう、うん、やっぱまああとはねアイマスの件もあるからね、
うん、だから後半からちょっとその気持ち的にも立て直したっていうの、
うん、そうそうで、ね、そうプレーオフロンドがすごかったっていうのはある。
ああそうだね、あれがちょっと2試合見れてよかったってい
う、うんうん、
あのアイマスに関してはね俺思ったんだけど、アイマス本人よりもチームメイトの動揺が激しかった。
ああなるほどね、
だそのほらもう目の前でそのアップ中に泣かれたらやっぱそのチームメイトがきついっていうか、
そうね、
まあ、みんないいやつばかりだからやっぱそこのこう、うん、ショックっていうのがやっぱゲーム1、2にあったのかなとは思って、でまあそっから4連勝かよく考えたっていうことよね。
あそうですね、
うん、そうだね、
まあ、立て直してカンファレンスに来たっていうのがいいかもしれないですね。
でそのでホーフォードがちょっとうまくやり始めたっていうのもすごい、
うん、
ボストンにとって
やっぱり あんな地味なスターいないっすよね他に、
うん、地味だよ本当に。何でも屋さんだからね
本当地味。そう、
うん、そうそうそうそう、リバウンドも取れるようになってきたから今コメントあったけど、
うん、
うん、キャブスペーサーズ
これもね勝ってほしかったけどペイサーズには
、うん、これは予想は何だったの。
でも 4-1 のキャブスです。
うん、そっか、まあって感じよね。
そうキャブスが土をつけるとしたらここしかないと思ってたんですよね。
ああそう、ああ最初油断してみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、なんかまあこれ聞いたらペイサーズファンの人は気悪くするかもしらんけど、でもキャブスからしたらここはまだ準備運動でしかないって、
うんうんうん、
だからここで起きてあとはウォリアーズを待つだけっていうスタンスで奴らいるから、
うん、
もうあと負けることなんて全然考えてないでしょうね。
うん、そうだね、
うん、
これをなんか負けないと思ってるのがすごいよね。
そうそうそう、あいつら1位でも何でもないのに。
そうそうそうそう、だからあのまあ一番強い時のレイカーズみたいな感じ、
うん、
3シードでも勝つっしょみたいな、
うんうん、
だからまあ問題は問題ってあの問題じゃない、その第一戦だよね。あそこでペイサーズが勝てないとちょっと厳しいよね。
だけど、そうそうそう、うん、
そこで 4-1 みたいな感じのイメージだったけど、
うん、
やっぱり、うん、まああそこ勝てないのはちょっと厳しい、まあ、でゲーム3も結構、うん、で最終的にはもうまくられて負けるっていうパターンだったし、
うんうん
うん、まあちょっとしょうがない感じでしたね、
うん
うん、これはここが一番、まあ、まあ俺は結構興味深かった、やっぱラプターズバックスの 3-6。
うーん、うーん、なんかやっぱラプターズだなって思わせれるシリーズでしたね。そう、
うん、
そうじゃないですか。
なんかね俺なんかね逆の理論を言って、なんかさこんだけ手こずるラプターズが弱いっていう見方が多いんだよね今アメリカで。
そう、うんうん、
だからそのほら最後も20何点差で負けたじゃん。で俺逆の理論でもしかしてなんだかんだで負けないっていうか、なんかっていうラプターズはもしかして強いんじゃないかなと思ってる。
いやいやいやいや。
なんかさ、
いやいやいやいや、
なんかさ、そういうあれじゃん。だからそのほらもうすっごいいい例えがあったんだけど、どっかあのツイッターで見かけたんだけど、あの夏休み最後の日まで宿題しないやつみたいな。で最終的にはそこを宿題できてんじゃんみたいな。そうそうそうそう、なんだかんだで勝つっていう、ね、ギリギリのところで、なんかもうほら勝てるんじゃないけどさ、もうほんとギリギリのところでもう生き続けてるんだよ彼らは。
トゥーン、
うん、
マークさんカトゥーンとか知ってるんですね。
そこだけ知ってる俺は、うん、そうそうそうそう。でなんかケイシーも危なっかしいけど、なんかなんだかんだでみたいな感じなんだよねそこはっていう気はします。
でも宿題の出来がね、
うん、
どうかなと思いますよ。
うん、
ゲーム6で結局立ち上がりすごい悪かったし、
うん、
なんかねえ、あれで次キャブズでしょ、
うん、
うん、なんかラプターズもずっとプレーオフ出て頑張れって言われてるチームだから、
うん、
そういう立場じゃいけないと思うよね。
あ、なるほど、うん
うん、そうね、応援される立場じゃないと思う、うん、
まあバックスに対してどう思った？
バックスね、あのこのシリーズでメーカーマジやばいなと思った。
あ、やばいね、
やばい
やばいね、あれは
あれで優勝狙える、
うん、
あれともう一人で、
あれメインでってこと？
いや、ね、あれサブで、
うん、
メーカー、あのね、うん、ディフェンスのフットワークがまだまだまだなんだけど、
うん、
ただそこ以外は完璧なのよ。
てか KG じゃない？ KG のもっとスピードあるバージョンじゃない？
ああ、そうそうそう、なんか機動力ある KG かな。
うん、そうそうそうそう。
でちょっとそのディフェンシブエンドの能力削いだ KG、
うん、
あれはすごいね。
なんかあいつから逃げようとしたらめっちゃすぐ追いついてきそう、
うん、
なんか、
うん、
っていう感じ、うん、分かる？なんかこう
やばい、
走るスピードが半端じゃない、なんかあの感じなのに。でなんか器用だし、なんかモチベーションもすごい高い、なんかメンタルも強いらしいね、話によると。
あ、そうなの、
うん、
そう、なんか普通にボールは使えるのがずるいと思うわ。
うん、そうやね、
そう、
うん、
あれルーキーですからね、マークさん知らないかもしれないけど。
そうよね、
うん、ちょっとね、うん、あれとヤニスが同じチーム入れてるのは事件ですよ。
うん、
だあの2人で全然東取れると思う。
うん、俺ちょっとあのジャバリは出した方がいいかなと思ってる、
うん、
でメイカーとあれでいいと思う。で、まあ、デリとかめっちゃいいと思うんだよね、あのチームには。
スネルだ、
ん？
スネルは
どっちでもいい、
どっちでもいい、あ、うん、
でミドルトンも別にいてもいなくてもいい、まあ、いい選手
だ。2人だけ残せば別に何でもいいってこと？
あとデリを残したい、優勝したいなね。
ああ、はい、
うん、でブログドンもいいと思うけど、まあ別にいてもいなくてもいい、いい選手だけどね。
うん、
うん、モンローも別にいてもいなくてもいい感じ。
ああ、そうね、うん、モンローどっちもいい。
なんかね、俺逆に今の考えだと、なんかそのほらヤニスを上でやろうっていう考えがあるじゃん。
うんうんうん、うん、
それよりももうゴリゴリのシュータースコアラー3人揃えて、うん、メイカーとヤニスで4号でもう5アウトでオフェンスして、もうクソ走りまくって、であの2人でリンプロテクトもするという、なんかこう化け物バスケみたいなのやってほしいんだよ。で全員がハンドラーするポジションレスな、本当のもうなんか夢のようなバスケをやってほしいんだけど、だからヤニスとメイカーのピックアンドロールとかさ、4号、しかもそこは4号の4号のピックアンドロールとかで爆笑するっていう、それで、うん、
今話聞いてるだけで2人爆笑するってすごいよ、俺。
そうそうそうそうそうそう、うん、
ありえない話だからね、
うん、そうじゃあ次言います。ウィザーズ・ホークス、
ウォールね、
うん、
ジョン・ウォール。
ていうか俺このシリーズ思ったのは、ホークスなんなんと思うね、強いのか弱いのか全然わかんないっていう。なんか
俺あのシュルーダーが結構絶賛されてる記事をよく見たんですけど、
お
ちょっと俺それよくわからないね。
お
なんかシリーズ通してあれがスタメンのポイントガードのチームが勝てるのかどうかって結構考えて、
おうおうおうおう、
なんかあんなとっちらかってるガードに任せたくなくないですか、試合。
おうほうほうほう、
俺はなそうずっとそれを思いながら見てた。
うん、
ジムで走りながら試合見ながらそれ考えてた。
うん、
うん、
そっか、
そう、まあシュートとかはうまいんだけどね。
うん、だよね、
うん、まあ、うん、だからティーグでよかったのかって言われたらそれはまた別の話だけど、
うん、
ちょっと。そうそうそうそうそう。
一方ウィザーズ。
ちょっと難しいチームかなって。
まあドワイトどうだった？
ドワイトも来年頑張ってほしいですね。
あの空気は乱してなかったね。
乱して大丈夫ですよあれは。
ん？
あれ大丈夫でした？ギリギリ。
いや乱してはないと思う。けどやっぱ動けないね。かわいそう。あの機動力、それこそ機動力が相当制限されてると思うやっぱり。やっぱまあピークの時はもうとんでもないとこからヘルプに来れたけど、
今ピークはね、あれはすごかった
よ。あとなんかセカンドジャンプができなくなってる。一回飛んだらもうおしまいみたいな感じで、あのジャンプメーターがさ1個しか使えないみたいな、あのためのジャンプが1個しか使えないから次は3秒ぐらい飛べないみたいな感じだから、一回飛んで、あれもう一回ブロックとかできてたんだけど、それとか飛んでブロック飛んで、そっからもう一回飛んでリバウンドとか、やっぱあの空中の制覇の仕方が一時期は半端なかったけど、やっぱちょっとそれが
10年前よね、
うん、
10年前あいついればファイナルいけるぐらいの選手でしたもんね。
そうそうそうそう、本当に、
いやまあ悔しいですけど、
だ
からでもあいつも最近またメディアにいろいろ喋ってるじゃないですか。
あ、それ
はベンチに、そうベンチに座っていたくないみたいな。
ああ
だね、来年またホークスいるかどうかもちょっと微妙な感じになってきましたけど、そろそろ自分の体と相談をしなきゃいけないと思いますよ。
なるほど。
ただ体と相談して体以外のところで戦っていこうってなった時に何が残ってるのかって言われると、ちょっと ああいう選手ならなおさらね、難しい世界ではありますよね。
そうだよね。わかりました。ちょっとまだ、まあこんな感じで、ウィザーズ、ホークスはどんな予想だったの？
あれは 4-2 でウィザーズ。
ああ、オッケーオッケー。じゃあもう当たったね、そこは。
大体当たって
る。で俺は、セルティック、まあ全体的にセルティックス、クリーブランド、ここもあったから、ここもラプターズ、ウィザーズ、まあ、あだからまあ全部フェイバリットが行ったのか。
俺はね。
そうそう、いや上位シードは全部買ったんだね。あ、クリッパーズジャズ以外、クリッパーズジャズ以外は全部。
そこだけ。
なるほど、わかりました。ちなみに今のところ MVP は誰？ファーストラウンドの。
え、ああファーストラウンドの。ハーデンかなやっぱり。
ああ、ルー・ウィリアムズとかね。ルーって今書いてたけど。
ああ、まあ最悪ネネもある。
ああ、ネネすごいね。
ネネかもしれない。ネネで。
まあ俺ガチで言ったらカリーなんだけどね。そこは。
カリー。はあ。
ステフカリーでしょやっぱり。
あ、マジか。
あと。カワイレナードはやっぱここはありますね。
カワイレナード。
そう。ちなみに俺の、俺の中でのベストゲームはクリッパーズジャズのゲーム1でしたね。あれ最高だった、あの試合。
ああれ最高だった。
なんかもう本当面白い試合とはこういうもんだなと思った。そうですね。わかりました。では本題の方に行きましょい。じゃあ一個ずつやって。今のところ4シリーズあって、まあ、残念ながらスケジュール上ボストン・ワシントンがなぜか一戦を終わってしまうっていうね。
今日やってますよね。
その、ファーストラウンド終わる前にセミファイナル始めるっていうムカつくパターンだったけど、
すごいね。
まあ、ちょっとそこはまあ一戦終わったところの前に予想してるんだけど、まあ、その、まあ、一戦目が終わった後での話でも大丈夫です。とりあえず、
俺あれまだ見てないん
や。ああ、そう、知らないってこと、結果を。
知らん。
あ、じゃあどうしたらい
い。割と まっさらなやつ
や。あ、じゃあまっさらな話し方でいきましょう。
はい、
はい、じゃあまず、ウエスト、ゴールデンステートユタ、はい、僕の予想からいきます。ゴールデンステートユタ、ここはもうゴールデンステートスイープです。
はい、
僕はゴールデンステート下手したら今年16勝0敗が、まあ、前のレイカーズみたいな16勝1敗の可能性があるというふうに思ってるんですけど、
うんうん、
まあ、まずユタがまあ7戦終わってちょっと疲れてるっていうのと、
うんうん、
と、まあ、経験とチーム力がありすぎる、うん、まあ、ゴベールがファールトラブル怪我なしでプレイタイムが長くて30分以上30分後半残れれば、まあ、ちょっと最初は嫌がると思うんだよね、なんかブロックされたりとかして、
うん、
ただその別にゴールデンステートはドライブしないといけないわけじゃないから、あのピックアンドロールとかで引っ張り出されてカリーとかでワンワンさせられると思うね外で、
うん、
でそっからまたアクションとかあるから、
うん、
これはちょっと全くユタが歯が立つ状態を全く想像できないっていうのがあるので、最初競って3クォーターでもうガンガン突き放されるという試合が、まあ、4試合ぐらい続いて終わるのかなというイメージですが、KM さんどうです
か？僕も同じですね。ウォリアーズスイープです。
おお、はい。
やっぱ、そもそも、ウォリアーズの休みが少なすぎるっていうのもそうだし、
あ、ジャズの？
あ、そう、ジャズの、ジャズの。
うんうんうんうん。
ジャズ休みなさすぎのウォリアーズ休みありすぎっていう問題もそうだし、うん、あとは、カーの問題あるじゃないですか、
うん、
ウォリアーズ、うん、あれでがぜん気合が入ってると思うんですよね、
うん、
今言ったような試合展開まさしくその通りだと思うんですけど、
うん、
そこでオフコートのエンパワーメントがあるとしたらそれはカーの話、
うん、
なんなら、うん、そのまま本当に土つかずでファイナル行ってもおかしくないと思う、
うん、
それをやってみてたのが去年のウォリアーズだし、
うん、
あの73勝っていうバカみたいなシーズン、
うん、
そう、あのドレーモンド擁するチームがそこでパワーを発揮しないわけがない、
うん
うん、正直ジャズクリッパーズのシリーズ見ててジャズがそこに立ち打ちできる絵っていうのは僕も思い浮かばないですね、
うん、まあ、ちょっとゴールデンステート強すぎ問題がちょっとあるので、うん
うん、まあ、これ半年前から言ってましたけどね、
何が
ゴールデンステート強すぎ問題、
うん、本当に強いと思うよマジで、しかもしかも KD いなかったからね、ファーストラウンドで、その前もいなくてめちゃめちゃ、まあ、最初ちょっと負けたけどめちゃめちゃ勝って、で強いところに全部勝ってるからね、その時も、うん、結構ビッグな試合で全部勝って、そこでプレーオフ来てやっぱりまあちょっと、まあ、そこは厳しいというふうに思うので、うん、
それは舐めすぎよねあれは、
うん、
NBA 舐めてるわ、
うん、いや本当に、まあ、
うん、
しかもメンタルが強いっていうのもある、本当に優勝するチームの全てのメンタリティーがあって、なんか競った時の強さとか、
うん、
なんかこう逆境に立たされた時の強さとか、なんかその辺の気合の入れ方とか、しかもその気合が入るのがオフェンスじゃなくてディフェンスっていうところとか、
そうそうそう、なんかここでまくらなきゃいけないってところで必ずまくりますよね、
そう、そうで、まくり方が、
うん、
そう、で、まくり方が相手が諦めるまくり方ね、
なんか、ああ、そうそうそうそう、うん、
そう、本当にペースとギアをグッて上げてくるのが、
うん、
本当にすごい、なんかもう試合巧者だなというふうに思う、うん、本当に強いチームだなと思いますね、
うん、あれ何なんでしょうね、うん、何がそうさせてんのか、
でまずまあ絶対的な自信もあると思うけど、まあでも何をさせて、やっぱドレーモンドだと思うけどね、
やっぱり、
うん、
うん、
あいつが全ての原動力っていうか、まあ、スイッチ入れるあれだと思うけど、
うん、
あとやっぱりチームケミストリーじゃない、なんかこうやっぱり他のチームどっかで自分が一番活躍したいと思ってるやつがいそうだけど、なんかあのチームはそれはないよねやっぱり、うん、なんかお互いの成功の喜び方がすごいやっぱり、うん、
いやーちょっと考えられないですねそれは、
うん、
わかんない、なんか俺はプレイヤーとしてはすごい活躍したいと思うんだけど、
うん、
それが普通じゃないですか、
あ、そうそうそうそうそうそう、
なんか、うん、どうなんかな、俺自分が活躍しなくてもチームが勝てばそれでいいっていうのって、その NBA 見てたら結構そういう風にプレイしろっていう声ってすごいあるけど、でも実際やってみたらそれってね、 結構難しい話だと思うよ。
いや難しい難しい
難しいよ、
うん、
マジでそれで飯食ってるやつなんだから、
うん、
それで自分がすごい地味なプレーして来年飯食えないかもしれないし、そういう世界で生きてる人たちが そういうプレースタイルに順応できるって、やっぱりそれがドレーモンドなんですかね。
それ上がすごいと思うね、やっぱり。でやっぱり、まあ、要は一人が率先してなんていうの、尻拭いみたいなのやってるわけじゃん、ドレーモンドがさ、
うんうん、
汚い仕事全部やってるわけだから、
うんうん、
まあそこは俺もちゃんとやんないとって思うのかもしれないし、
うんうん、
もう実際言うからね。だからほら、あの KD がアイスをした時にもうめちゃくちゃ怒ってたじゃん、
うん
うんうん、ああいうのもちょっとすごいなと思うね。チーム力のすごさだなと思いますね、
うん、
はい。
まあだから強いっすよ、あそこは、
うん、次です。
はい、
じゃあこの鬼門ですね、このサンアントニオ・ヒューストン、ここはですね、僕はまあやっぱり僕はサンアントニオというチームをですね、はい、どうしてもこうあまり強いと思えないというのがありまして、うん、まあここはヒューストンが、簡単に言うとヒューストンが110点か120点何に、まあよほどのことがない限り取ってくると思うので、まあ7戦ってなった時にね、そのうち4試合ぐらいは取ってくると思う。だからそこでそのサンアントニオは4試合以上110点か120点取れるのかと、ただもうシンプルにというイメージがないっす。だからまあサンアントニオは点が取れないと思う。だから河合のモンスターパフォーマンスあると思うよ、40点とか取るけど、じゃあ40点ってなった時に、
うん、
70点取れるかな。
ああ他かね、
うん、他で70点取れる。だから40点あべたとしてもよ、だからうんというまあ感じです。だからまあ点を取れない、うん、だから僕実はですねこれ 4-1 でヒューストンかなと思ったんですよ、
うん、
だけど、ここはホームアンダーウェイの感じで6戦でヒューストン、まあ、5戦じゃちょっと勝てないかなと思ったので6戦でヒューストンと、
あ本当に
4-2 ヒューストンという僕の予想ですね。ゲーム逆にねゲーム7になったらちょっとやばいかもしれない、ヒューストン。ゲーム7でサンアントニオで勝てって言ったらちょっと難しいと思うけど、でもゲーム6で普通にクローズアウトすると僕は思う。しかも結構あっさりな6戦ヒューストン、
うんうんうん、
っていう感じだと僕は思いますが、うん、KM さんどうですか。
僕はいやすごいこれ考えたんですけど、
はい、
ファーストラウンドサンダーとのシリーズやっぱちょっと謙虚に言って 4-2 ヒューストンだったんですよね。
うん、
でもそれが結果 4-1 ヒューストンだったんで、
うん、
あんまり謙虚に行くのも良くないなと思い、
うん、
すごいいいバランスとって 4-1 ヒューストンです。
おう、あちなみに皆さん、あのケイムさんはあのロケッツファンなんで、そこは皆さんあの加味して聞いてください、はい、そこら辺ちょっとよろしくお願いします。はい、
4-1 なんだけど、
はい、
その内訳はまず1最初ロケッツ取んない、うん、で2戦であのスパーズ取って、
うん、
サントニーホームででイーブン、
うん、
でそっから3戦連勝ロケッツが、
うん、
そのホームの2で勢いつけて最後も勝ち切るっていう多分シリーズになると思う、
うん、
ただそのファーストラウンド前にてかもうずっとシーズン中から言ってたけど、ロケッツの今年のチームの目標としては7戦シリーズで3回負けてもいいから4回勝てるチームっていうのが、うん、GM の頭の中にあったと思うよね、
うん、
それはシュートそんなに外れないだろうっていう頭からなんだけど、ただサンダードのシリーズは外れてるんですよシュートが、
うん、
多分そのシーズン中からしたら 5% ってか、多分 50% ぐらいは 50% じゃない 5% ぐらいは落ちたんだよね、
うん、
シュートの確率
入ってないね、入ってないね、うん、
それがなんでかわからない、そのシーズン中と同じようなシュートを打ててるにもかかわらずシュートが入ってなかったんですよ、
うん、
だからそれで それでも勝てたっていうのはファーストラウンドの収穫なんですけど、うん、じゃあこれからカンファレンスセミ、カンファレンスファイナル、それからファイナル戦うにあたって、うん、このままでこのままでいいのかっていうか、じゃあシュートを決めろっていう話にしかならないけど、それができなかったファーストラウンドをもってして、じゃあ同じスタンスでこのままスパーズの後勝ち抜けるのかって言われると、うん、ちょっと今の時点では黄色信号かなと思う。だからスパーズ戦では元のタッチを戻さないと、ここで勝ち抜けたとしても結局その後の待ってるのオーリアーズですし、
うん、
ロケッツが勝つとしたらそこのオフェンスの力でしかないから、
うん、
どっちにしろちょっと厳しい戦いが待ってるかなと思う、
うん、
そうで、スパーズのインサイドがそれに太刀打ちできなかった、太刀打ちできなかったっていうか、やっぱグリズリーズのトップパフォーマーはコンリーだったけど、
うん、
やっぱりそのマルクの方のガソルにも手は焼いてたと思うんですよ、
うん、
この最近ずっとスパーズってインサイドのディフェンスすごい重要視されてるじゃないですか、
うん、
そこ守れるやつがいないって。ロケツもドワイトがいた時はもうドワイトが珍しくそこで活躍できる対戦相手だったんですけど、
うん、
今回それができるのがネネしかいないから、
うん、
やっぱりあのスタメンはカペラで、ネネが出てすぐ出てきて頑張るっていう展開が多分増えると思うんですよね、
うん、
じゃあそれでネネがまあ俺今 4-1 予想したけど、5戦全部フルでトップパフォーマンスできるのかとか、うん、それを考えたらちょっと不安要素っていうのはいくらでもあります、
うん、ハーデンとルーが多分リー、デビトリーとガソル、まあ多分ベルタンツとかでも出てきたら多分ゴリゴリスイッチしてピックアンドロールすると思うんだよね。でハーデンとリーでスイッチしたらもう終わりだと思うけどね、マジで、うん、もうハーデンがもうすっごいギョロ目で攻めていくと思うよ、やったーみたいな感じで。
あ、スイッチしたね、
うん、
うん、
であのほらカンターみたいな感じになると思う、くるくるパーみたいになると思うから
あの目線だけで飛ばすやつ、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、ただ俺の中でイメージでオルドリッジ守れないからそこも引きずり出されると思うし、
うんうん、
ちょっとねスパーズあの俺メンツが大変だと思う。やっぱインサイドがやっぱりね、ほんとデドモンぐらいしかいないから守れる
のが、そうそうそう、
本当に守れないと思う、
うん、
ってなった時にわかんない、それに対してスパーズが同じぐらい点を取れるかって言ったらその7戦のあたり4戦、うん、まあそこがちょっと今イメージがなくて、
うん、
あとなんかベバリーがやっぱスパーズに相手にいつも通りあれぐらいかき回してくれればいいんだけど、
うん、
スパーズってそういうほらあのなんかこうあのなんていうのこう性格悪そうなやつを封じ込めるところがあるから、いい意味で言ってるんだけど、うん、なんていうのかな、こうそういうことさせない紳士な感じをすごい出すから、
うん、
そこがポイントかなと思うけどね、
うん、ああでもそう今コメントであったんですけど、スパーズ可愛いだけじゃないですよね、グリーンもハーデンキラーなんですよ。
ああそうそうそうそう、うん、
そこがね、まあでもロケットは飛び道具いっぱいあるからね、
うん、
なんだかんだりフロア広げていけるんじゃないですか、
うん、まあキーポイントあのね、ロケッツが間違いなく勝てるのは、うん、もう何がどうあろうが、例えばハーデンが一歩もシュート入らなくても、俺どっちかというとゴードンとライノが入ったらもう勝つね、絶対。
あ、それね、あのライノが入ったら勝てる、絶対。
あ、もう絶対勝てる、
絶対勝てる。
しかもアリーザが入りだしたらもう終わりやね、ね、も
うアリーザの、うん、アリーザのサンダー戦の入らなさすごかった
よ、うん、
あの長い、それで勝ったっていうのがやっぱロケットすごい、
うん、そう、
あのシュートが、うん、シュートが入りさえすれば勝てるロケッツが、シュートが入らずしてなお勝てたっていうのがファーストラウンドの収穫だと思う、
うん、だけどそれは OKC だから勝てるわけ、スパーズには勝てないってことでしょ。
そうそうそうそうそうそう、うん、だからそこで勝つにはやっぱりその元々の自分たちの武器っていうのを取り戻さないといけない、
うん、そうやね、
ってことや。
あの多分ねこのシリーズの中で 2,3 回あるイメージがあのオルドリッチにカペラがマッチアップしてて、カペタがマッチアップしてて、
うん、
でオルドリッチがショットフェイクして、
うん、
それに飛んじゃったカペラ、
うん、
でがシューティングファウル取られてで、みたいな感じでカペラが顔をするっていうのが 2,3 回あるという僕の予想です。
あの無駄に怖い顔が出てくるやつ、ね、
そうそうそうそう、うん、以上、はい、ヒューストン・サンアントニオでした。
はい、
でじゃあ次、あと2つですね。あと、イーストに行きます。ボストン、ワシントン。これはですね、僕は最初はちょっと競るかなと思ってボストンでしたね。まあちょっとこれあの一戦が終わっての予想なんで、僕はだからあのフラット何も分かんない時の予想は、4-2 ボストンかなと思ったんですね。これがなぜかというと、やっぱり、もうあの誰だっけ、あのマヒンミーが出れないでしょ。あとジェイソン・スミスも出れないっていうことで、これちょっとゴータットがもう確かだってスミス出れなかったっけ、もう戻ってきたんだったっけ、なんかあんまフルコンじゃないのね。でなんかインサイドの手薄感が半端なく、あの誰だっけ、あのゴータットのプレイタイムがすごい伸びた時とかあったので、まあ、ウォールはすごいといえどちょっとサポーティングが厳しいかなというふうに。ちょっと
そっかそっか、僕これあの 4-2 ワシントンだったんですよ。
おお、というのは、
いや勘です。
おおうん、
いやーちょっとねこのシリーズは分からんですわ、
うん、
これちょっと僕の能力が低すぎってあれなんですけど、これは、うん、これどっちが勝ってもおかしくないと思う、
うん、そうですね、
うん、
でもちょっとなんか、まあちょっとウォールがガス欠になるのかなっていう感じ、あれをずっと続けるの厳しそう、
ウォールがスイッチしてもなおきついっていう状況がウィザーズにとっては辛いと思うよね、
うん、
セルティックスのディフェンスは、
うん、
ピックしても結局いいディフェンスはついてくるっていうのが、
そうそうそうそう、
うん、そう、ただ俺あのウィザーズ夫推しなんで、
ああそうなの、
そうそうそう、あいつすごいと思う、で最近むしろ今年すごいいいですよね夫、
うん、いい、正
直ここまでのキャストになると思ってなかった、
うん、まあ 3&D って感じよね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、だからまあもちろん俺だけのチームでここまで来れるわけないけど、その中で一番、まあ一番重要なロールプレイヤーはもしかしたらポーターかもしれないと思う。
うん。
うん。
なるほど。
あの鬼のようにコメント来てますけど。
うん。
で、あの一番来てるのがポッドキャスト生では聞けないんです
か。ああ聞いてる。ポッドキャストはあのダウンロードして聞くので YouTube みたいな感じですね。だから YouTube の音声版みたいな感じで、もともと録音されたのをダウンロードして聞くので生では聞けません。生で見るのはこれしかないです。
同じのが来ます、
ポッドキャストに。そうっす。じゃあまあそんな感じ、まあちょっと読みにくいシリーズであるね、ここは。
そうそうそう、うん、ちょっとね、だから一個の怪我とかですごい左右されると思う。
そうですね、
怪我とか下手したら一個の退場とかでも結構傾くと思う、
はい、
これは。
はい、なるほど、
うん、
わかりました。じゃあ最後いきましょう。クリーブランド・トロント、
はい、
これは僕はですね、
はい、
6戦でクリーブランドとしたんです。はい、これはまあ去年と全く同じ展開になりそうと、
まあ、去年
の、うん、そうそうそう、だから2試合まあ順当にパパンと勝つんだけど、
うん、
クリーブランドはちょっと手を緩めてなんか退屈になって、トロントが2試合トロントで勝って、ただその後5戦6戦、
うん、
普通にフッて勝って終わるという感じの、6戦でクリーブランドですね。だからまあ圧勝の6戦そうなんかこう、うん、全然もうこうほらえこれクリーブランド負けるんじゃねっていう空気が一切流れずの6戦、
うんうん、
クリーブランドという感じですが、ケイムさんどうです？
ああでもそれで言ったら同じなんですけど、僕は 4-0 クリーブランドですね。
ああ全部競って 4-0 ってことね。
うん、あの全部競らんと思う。
おお、
競るしあんのかな。でもなんか普通にちょっとだバックスとのシリーズでちょっと肩透かし食らった感はあるラプターズのや、
うん、
でやっぱりヤニスにあんなガンガンやられてるようじゃレブロンは押せられんし、
うん、
あと僕一番のカンファレンス、あ違う、ファイナルまで行くまでの一番のマッチアップって全部カイリーとかだと思うんですよ。
うん、
カイリー抑えられんチームにあのイーストの1位ファイナル出る資格はないと思う。
うん、
あれをじゃあラウリーとのマッチアップでどっちが勝つかって言ったら絶対にカイリーだと思うね。
まあね、ちょっとラウリーが活躍できるイメージがないもんな、このプレーオフで。
うん、うんうん、あさ、デロンがいいっていうのも、ね、めちゃくちゃいいわけじゃないけど、
うん、
なんかバスケ選手の中で一番衰えない能力ってやっぱり視野なんだなっていうのはシリーズ見てて思いました。
うん、なるほど。
あいつが入るだけでさばけるところが全然増えるっていうのも、
あとやっぱシュート力はあんま落ちないよね。
ああ、それも落ちないね。
うん。うん。
そうそうそうそう。だから、うん、キャブスはちょっとやっぱ盤石かなと思うよね。
うん。負ける。
負けるはちょっと。
うん。
うん、
そっか。なんか、
いや、手抜く必要もないなって思う。
うん。普通に考えたらそうなんだけどねって感じ。なぜか3戦4戦勝ちそうな意味なんかトロントが
、うん、でもなんかそれ勝ってほしいなってのがあるんじゃん。
あ、俺が、
うん、
ない全然。
あ、ない、うん、
全然ない、別にそこは、
うん、
なんかそのまあ俺もそういうの思う。なんかなんだかんだで勝つ、なんかなんだかんだで1勝か2勝しそうっていう、なんかこう、うん、まあ俺的になんかもうゲーム1の時点でね、
うん、
何なんだろうと思うんだけどね。
うんうんうん、
うん、そう。ただまあヤニスがすごかったっていうのもあるし、そのスイッチが入るっていう、やっぱその辺がやっぱダメだよね。やっぱそのなんていうのかな、
うん、
何年プレーオフやってんのっていう、
うんうん、
戦い方とかもう分かるはずでしょって思うんだけど、
うん、そうそうそうそうそう、
うん、そこで全くほらクオリティが落ちるのがやっぱ本当にダメだと思う、やっぱり。うん、
うん、
だからまあ逆、
雰囲気は違うけど、うん、東のクリッパーズみたいなもんなんですね。
あ、
結局そこでしょみたいな。
うん、
あ、それをもちろん俺は払拭してほしいと思ってるんですけど、
うん、
やっぱ実績がでもそれは物語ってるなって、
うん、
いう感じ、うん、
勝ってほしいのはあるんですけどね。
そう
、うん、まあ、勝ってほしいとか、そのクリーブランドに勝って、なんかそのもうちょっとこうバックスにもうちょっとあっさりと勝ってほしかったなっていうのは
非常にあります
ね。
そうそうそうそうそう。いや、バックスいいんですけどね、
うん、
ただそこで止まってほしくはないっていう、うん、ラプターズへの思いの方が強い。
まだそのね、まだ甘いというかね、そこが、
うん
うん、そうそうそうそう、そのバックスの甘さなんかはすごいあると思う、
うん、
そのバックス自体がまだまだ甘いのにラプターズが勝てないのはちょっとあれかなっていうのはありますね。
うん、ね、特にラプターズ今年また勝負かけに来たじゃないですか。
うん、そうね、イバカとね、タッカーを取ってね。
そう
で、そこでなんかまあイバカはいいんだけど、まあ、そこまであまりか、ね、あんまりなんか変わってないっていうのはちょっと微妙ですね。
うん、
わかりました。一応こんな感じで4戦、まあ、4シリーズと、まあ 1ファーストラウンド話なんですけど、まあ、どんな感じになりそうですか、 セカンドラウンドちょっとまとめてもらって、
あの僕の今の予想の感じからするとファーストラウンドも結構あのとりあえず結構早く終わると思う。
うん、
割と、
うん、
早く片付いて、で、あのまだみんなね、
うん、
カンファレンスファイナルに予想をすることができる時間がもしかしたら持てるかもしれないし、
うん、
逆に早く終わりすぎて全然持てないかもしれないし、それは分からんけど、
うん
う
ん、
そうそうそう、
あさりめに終わるシリーズが多い
かもしれない。あさりめ多分、うん、終わると思う。ってのはやっぱりその1-8の差がでかすぎる、
うん、
1位8位っていうか、今東の1位キャブスと思っちゃったけど、
うん、
まあそこ、
まあサンアントニオ・ヒューストンぐらいかな、持つれるかもしれない、
うんうん、そうだね、うん、
持つれるんだったら、うん、なるほど。
でも あれですね、カンファレンスセミは一応全部同じ勝ち抜け予想ってことですよね。
そうです、一応、うん、はい。じゃあちょっとあれしましょう、ゴールデンステート豊か2人ともスイープ、ゴールデンステートでしょ、
スイープ、はい。
でサンアントニオ・ヒューストン、ケームは5戦でヒューストン、俺は6戦でヒューストン、
はい。
ボストン・ワシントンが俺が6戦でボストンだけど、ケームはワシントン、そっか、はい、そこ違ったよね、
そうそう、うん、
で、クリーブランド・トロントが、クリーブランドのスイープのケームで、俺が6戦でクリーブランドと、
うん、
いうところですね、
うん、割と違いましたね
そうだね、
うん、そうね、
うん、まあちょっとサンアントニオとヒューストンのプレーオフとか意外とあったようでない、今95年以来って感じで、多分ね、
そうそう、すごいでしょそれ、
うん、すごい久しぶりなんだよねこれが、
こんなプレーオフ常連の2チームが20年ぶりに会うってわけわからん、うん、
あとあのゴールデンステートユタってあれ以来だよね、2007年 We Believe 以来だよね、
We Believe 以来ね、うん、あれ熱かったな、
そう、あのシリーズは最高に面白かったね。
ウォリアーズくっそ面白かったですよね、うん、俺あれ本当に結構好きですよ、
あのシリーズ、
いやあのウォリアーズ、
いやそうでしょ、
あれすごいですよね、うん、なんか全然みんなハイライトとかで見てほしい、
うん、だしモダンバスケだし、
そうね、そうそうそう、走りですよね、
ワンセンターリバウンド取るワンセンターの、
うん、
あのフリースロー入らんやつ
見てるしね、
うん、そう、
でもしくはなんならワンセンターアルハリントンもあったから、ね、
そうだよね、そうそうそうワンセンターアルハリントンでバーンマット・バーンズ、若いマット・バーンズ、スティーブン・ジャクソン、
バロン、
バードマン、え誰、
バロン
デイビス、
うん、
そうそうそう、あとあれピートラスがいなかった、
あいたいたいた
あともう一人2番誰だったっけ、
J リッチが、
あ、そうかそうか、 J リッチか、そうそうそうそうそうそう、あーめんどくさいなそこ、すごいチームだ、よくよくねあれしたかな、でモンテイリスがちょいちょい出てくるんだけど、
そうそうそうそう
そう、うん、そうそうそう、いや面白いチームだ
った、あのリアーズは面白かったよ、
うん、
うん、
そうだね、あのやっぱスーも言ってたけど一番強いのは、うん、あの今のウォリアーズだけど、
うん、
まあ、一番好きだったのは2007年の、まあ、あの時なんてちょっと夢を見させてもらったみたいな、やっぱさ、
うん、
そこまでここまでずっとね低迷期だったのが、
うん、
っていうのがやっぱすごいな、うん、まあその時のこう、うんうん、
だそれで当時1位のマブスをアップセットしたっていうのはまたすごかった
ね、 ね、 MVP のノイツキーでしょ、
うん、ノイツキー、そうそうそうそう、
っていうとこでしたね、
そうそうそう、だから結構言われると思うんですよ、今のウォリアーズファンはどうせ最近ファンになったんでしょうとか、
うん、
昔のウォリアーズの選手知らないでしょみたいな、
うん、
それ仕方ないですよね、
うん、
だってあんなね面白いバスケしてるチームを最近好きになったことは何が悪いのって俺思う、
うん、
ただそういう人たちにも、まあ、暇な時間にあの時代のウォリアーズの試合をちょっと見てほしいな
と、うん、楽しいですね、2007年の、
うん、
うん、ね、
2007年のウォリアーズは、いや結構本当にここ10年とかの中でも一番面白いチーム
だと思う、面白いチームだと思うね、うん、だと思います、
うん、もうちょっと今コメント来てたんで喋るけど、
はい、
あのロケッツファン的にラスの MVP はどうなんだっていう、
はい、
のがあったんですけど、
はい、
全然ありです
っていうか、これはちょっと後ほど話すんじゃないですか。
あー、じゃあ
別の回で、うん、そうです、あの別の回で、MVP はですね KM を含めてちょっと話そうと思いますので、
まあ、ペリスコープ、ね、うん、
ここはちょっとね、はい、いろいろ議論すると、まあ俺もちょっと考えるところが結構はっきりとしたものがあるので、
うんうんうん、それをぜひ聞きたいなと、
うん、いうふうに思います、
うん、
はい、わかりました。じゃあ KM さん、あのカンファレンスファイナルの時にまた、
は
い、お会いできればと。
はいはい
はい、じゃあここで一旦 KM と、ポッドキャストの収録終わって、ちょっとあのまあいろいろちょっとコメント来てたので、その辺ちょっと僕がレスして終わりたいと思います。
はい
はい、
はい、
じゃあ KM さんありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
はい、
OK、 じゃあポッドキャスト、ここで終わります。ポッドキャスト聞きの方、 See you again。Up in that gap.